ではヤコブの手紙の4章ですね。ヤコブの手紙の4章で、今日は1節から12節まで、読んでいきたいなと思っています。ヤコブの手紙は、それぞれ、進め、こうしなさい、ああしなさいという、いろんな進めが、あるんですけれども、実は、この流れが、あるんですね。この一つの流れがあって、それをですね、この、こうつなげながら、読んでいくということがとっても大事になります。で、もう一度おさらいをしてみたいと思うんですけれども、このヤコブの手紙というのは、このエルサレムから迫害によって散らされていった、そのエルサレムの外に散らされていったユダヤ人の信者に対して、牧会的配慮、この牧会者としてのこの配慮を持って書いた手紙であります。で、そこでまず試練の中にあって忍耐をしていくことを教え、そしてその中の、一番大きな特徴は成熟に向かいなさい、成長しなさい、全くものとなっていくんだという話をしていくわけなんです。ですから、私たちがキリスト教会の中で、このキリスト者として成熟に向かっていくということ、特に試練という枠組みの中で成長していくということをですね、学んでいくことができるわけなんですね。で、その中で知恵を神に求めれば惜しみなく与えてくださるよと。で、そしてその試練の中の、大きな一つが貧しさでありました。で、そのユダヤ人の、未信者というか信じてない人たちの中でも、一般のユダヤ人の共同体の中で、貧富の差がかなり大きくあったというのがこの背景で、推察できるんですね。で、貧しい者たちに信仰が飛んでいるという、そういう話をここで展開させていきます。で、もう一つヤコブが懸念していたのが、この誘惑であります。その嫌なこと、困難なことが起こりますと、心の中で自分の道を選び取っていきたいという誘惑が出てくるわけですよね。そのもう疲れた、そしてもうこれは自分の楽しい方向を選び取っていきたいと、そういうその誘惑に対してのこの神様からの戒めが書いてあります。でも、恵みを受け取ってください。上から神様は良い賜物を与えてくださいます。いつでも、先ほど知恵がね、惜しみなく与えてくださると神様言われましたけれども、惜しみなくこの良いものを神が与えてくださいますよと。で、そのために必要なのが神の御言葉であります。霊的成長に必要なのがこの御言葉で、しっかりと聞いていく。で、その中でその心から出てくる汚れとか、悪い思いを清めていくことができるわけなんですね。ところが、それだけでは十分でないことをヤコブは教えていくんですね。それは何か、応答しなさいということです。聞くだけではなく、実践していくものになっていきなさいと。で、そこから具体的な問題へと入っていきます。キリスト教会、クリスチャンの特有の問題が出てくる。すなわち、宗教に熱心になっても、例えば貧しい人を顧みないとか、または自分の口を制御しない、こういう問題が出てくるよということを話し始めていきます。で、場面が2章に入りますと、ヤコブの2章に入りますと、その貧しい人が、この礼拝の中で、ないがしろにされていくということですね。私たちが以前学んだ時に、じゃあ貧しい人って誰なのかなと、この日本の社会の中で、豊かな日本の社会の中で何かと言ったら、これはですね、いろんな意味で阻害されている人と考えていいと思います。ですね。ですから、私たちが自分の気の合った人たちだけで集まっていくということをしていくのであれば、教会というのは差別化が起こるわけですね。で、これは決してあってはならない。人を裁いていることになる。隣人を愛しなさいという律法がある、最高の律法を守っていないではないかという話になっていくわけなんです。で、その次の問題はですね、この言っているだけで自分は霊的であると、だから聞いているのに行っていない、実践していない、御言葉を聞いているのに実践していないと、何が起こるかというと、今度は話が多くなってくるわけですね。私はこういうことを信じてますよ、ああいうことを信じてますよと、きちんと聖書の知識を披露することはできるわけなんですけれども、言ってることが生きている証拠ではないんだよと、行いのある信仰だからこそ 生きているんですよと。行いのない信仰は死んだも同然ですよと。魂の離れた体が死んでいるように行いのない信仰は死んでいると。で、信仰の父と呼ばれているアブラハム、信じて義と認められたアブラハムですけども、確実にその行いが現れていたわけなんです。イサクを捧げるというところで彼が神を本当に信じていた、それが行いとして現れたんだよと。それが生きた信仰であって、私たちが陥る過ち、つまりその実践がないとどうなっていくかというと、知識を集めれば集めるほどこの弊害が出てくるわけですよね。言ってることだけで。ということで次に出てくるのが前回の学びになってくるんです。言葉の失敗であります。御言葉を聞き、そして自分がへり下り、悔い改めて、そして神の似姿へと聖霊の力によって変えられていくという過程が、または弱っている人とかそういう人たちに愛を持って仕えていくということが教会の姿であるにもかかわらず、そこが抜けてしまっているがために、自分が知識をこの聞いたらそれを教えていこうとするわけなんですね。あなたこれやってない、あなたこれやってない、あれやってないですね。他の人を見てそれを教えていく、自分が得たものを自分が変えられていくことによってそれを生かしていくのではなくて、他の人を変えていこうとすると。で、これが口の災いとして三章の中に書いてあったんですね。で、具体的に教師になりたがっている人が増え、たくさんいた背景が、ここにあるわけですね。で、教えたがるという傾向ですね。これに気をつけなければいけないということなんです。でですね、まあ、大きな、なんだ、もう大人がなんでこういう子供じみたことをやってるのかっていう、まあ、私たちね、普通の社会の中でもありますけれども、教会の中でも十分あってですね、その、知恵のある賢い人は誰なのですかという問いかけを13節から3章の13節からヤコブは行っていくわけなんですよ。で、いかにも霊的、いかにも聖書知識があって、そしてこの人たちはよく神を知っていると思われる人たちの中で、実は言い争いが起こっていたわけなんです。で、そこで、誇ってはならないと、苦い妬みと敵対心があるならば真理に逆らっているよという話をここでしていくわけなんです。そして、誠の知恵とは何なのか、本当に霊的な人、知恵のある人というのは何なのか、これがキリスト者として成熟している人とは何なのかと言いますと、17節にある、まず純真であって、平和であって、寛容であって、温順であり、憐れみと良い身というのに満ち、これ今17節読んでますよ、3章の。エコひいきがなく、さっきね2章で見ましたよね、この貧しい人と富んでいる人、エコひいきをしない。そして見せかけのない、だからあの良い、なんか口だけはこう合わせたりですね、あのへつらいの言葉を言ってみたりとか、そういうこともしない、見せかけのないものだと。それが義であって、次に18節やって、義であって、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと。平和が特徴なんですね。正しさではないんですね、教会の目標というのは。で、私たちが議論してはいけないということではない、意見を交わしてはいけないということではない、判断してはいけないということではないんです。でも、その何か正しいと思っていることを分かち合っていく中で、いつも私たちが大切なのはここの心の吟味なんですよ。どちらなのかと、その自分が正しいと思っている、正義感を持って話している、そこが果たして本当にこのキリストにあって、この愛を持って人々の徳を高めるために、使えるために話していることなのか、それとも自分が義の立場において相手を裁くために、あるいはうさばらしのためにとかですね、いろいろあるわけですね。ここでは妬みとか敵対心というふうに書いてますけれども、そういうものなのかどうか、まず心の動機を吟味していく必要があるんだということを今ここで話して、そして4章に入っていくんです。これ話の続きなんですね。話の続きです。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。この兄弟間の争いが 今日の学びの内容になっていきます。で、ヤコブが取り上げているこの問題課題は聖書の中に何度も出てくる内容なんですね。で、現実の教会の中でも起こってくる内容であります。神の御心は明らかです。詩編の133編の一節に、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。そうですね、私たちの教会で一つになっていること楽しいですよね。愛し合って使い合って相手を尊んで一つになっていくことは何という幸せ、何という楽しさであろうと。ただそれがそうなっていないということが聖書の中にも多々出てくるわけですね。例えば旧約聖書であれば、ロトが叔父のアブラハムと争って、そして自分はソドムの近くに天幕を張ったという分裂がありました。また父ダビデに逆らったアブシャロムがいて王国が分裂したということがあり、新約に入れば弟子たちがイエス様が十字架につけられる前に誰がイエス様の座の右と左につくのかという議論によって口喧嘩をしていたという現実があり、そして使徒の働きの、手紙の中にはやはりその背後に分裂を見るんですね。コリントの教会が仲間割れをしていました。私はパウロにつく、ケパにつく、アポロにつくという分派があり、そして律法による正しさを追求していたガラテアの教会がありましたが、そこにも5章の15節に互いに噛み合ったり食い合ったりしていると。あとピリピの教会は、ピリピにある教会はとってもパウロを褒めています。兄弟愛に満ちていたところなんですが、やはりそこでも競争が起こっていて、ユーオデアとスントケという女性の奉仕者の中での一致がなく競争をしていたという状況が中に書いてありますね。で、このような問題の原因をズバリヤコブが話しているわけです。あなた方の体の中で戦う欲望が原因であるということであります。で、この戦いという言葉、ギリシャ語で調べますと戦争と訳しても良い言葉であります。で、興味深いのは次の節、2節には人殺しをあなた方はするのだということも言っているんです。で、これはイエス様の三条の推訓を、ヤコブが意識していることは確かであります。イエス様がたとえ殺すなかれという、物理的に人を殺していなくても兄弟のことについてバカというのであれば、この最後の審判に出て申し開きをしなければいけないと、いわゆる裁き、地獄に値する罪であるということをイエス様はお語りになりました。ですから外側の行いのみならず、むしろ内側の態度がその律法が取り扱っている内容なんだよということをイエス様が話してくださったわけなんです。で、その戦争について、私は興味深いことをかなり前の話になりますけど思い出しますけれども、2001年にアメリカで同時多発テロ、世界貿易センターにですね、飛行機が、突入し、そして、あれが崩れ去ったと、ビルが崩れ去った時にですね、今度はアメリカが、このアフガニスタンに対してタリバンと戦う、その戦争を、テロ戦争をですね、あの時から始めていくわけです。で、クリスチャンの掲示板の中でその戦争反対の声があってですね、そしてこのアフガニスタンのテロリストに、アメリカは兵器で戦っているけれどもそうではなくて花束を持っていきましょうという、こういう投稿があったわけなんです。で、それを見ていた未信者の方が腹を立てました。こう言ったんです。自分の家族が殺されて同じことが言えますか？許して訴訟もするなと言うんですか？身近な人でさえそんなことができないのに何を言ってるんですかっていうことなんですよ。本当に神様は未信者を通して叱責をしています。ちょうどイエス様が言われたことです。その外側の行いとか、はっきりしている戦争ということについては、平和を唱えることはいとも簡単にできますけれども、自分たちの目の前にあることですね、また自分の心の中にあることです。身近な人なんですよ。 これが一番難しいんですよね。で、その人のところに、その人のことをどうやって平和を持って保っていくのか、ということが今ここで問われていくわけなんですよね。で、今度は、その争う理由をもっと深く掘り下げています。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。私たちが争っているときに、だいたい正義感に燃えているわけですよね。でも心の動機は欲しがることなんだよと、むさぼりですよということを言っているわけなんです。で、これは実際の戦争の話をしますが、世の終わりに、終末にハルマゲドンの戦いがあります。全世界の軍隊がキリストと神に反抗して世界戦争のために集まってくるわけですけれども、詩編の2編の3節をお読みしますと、さあ彼らの枷、彼らというのは神とキリストですね、神とキリストの枷を打ち砕き彼らの綱を解き捨てようとあります。つまり神とキリストによって命じられていることを枷と考え、また綱と考え、それが制約されていると自分がですね、許しなさいとかですね、愛しなさいとかっていう制約があるじゃないですか。それを解き放とうと考えるわけなんですよ。で、私たちが神とキリストの権威から解き放たれようと、自由にされようとしていくのであれば、そこに残されているのは自分が神の権威に服することをしない、服従することをしない魂であります。何の規則にもとらわれない、自分の思っていることをただ成し遂げようとする魂しか残ってない。つまり自己中心であり、自分を愛していて、自我が膨張して争いを引き起こすわけなんですね。で、興味深いのは10回の戒めが最後なんですか？言ってください。10回の戒めの最後は第10の戒め、非常に単純です。欲しがってはならないです。欲しがってはならない、むさぼってはならないであります。で、このむさぼりが実は他の戒めをことごとく破る動機なんですよね。例えば人を殺すのは自分が願っているように相手がしてくれないから、うざったいから殺すわけですね。物を盗むのも自分が欲しいって思ってて働いて得ればいいのに、それをしないで手に入れようとするむさぼりであります。会員も同じです。そして親に反抗するのも欲しいのが手に入れられないのに親が辞めさせると、それで反抗するわけですね。ですからむさぼりがある意味であらゆる悪の根であると言ってもいいです。で、ここで大事なのは、羨んでも手に入れることができないと書いてあります。私たちのむさぼり、欲しがる思いというのは、その欲を満たしてもさらに欲しいと願って満足を知らないんですよね。争いを引き起こすときに、なんでその人が争っているのかということは決まってます。満足してないんですね。で、自分がその怒りやまたは憤りを発散させたところで、世の中ではね、それでストレス発散というふうになるでしょうが、教会の中でキリスト者がやったら、聖霊がそれを気持ちよかったってさせないわけなんですよ。惨めな思いにさせていきます。満足をすることは決してありません。で、テモテという若い牧者がパウロの弟子、信仰の子供だったわけですけれども、彼がエペソにあるいわゆる大きな問題を抱えている教会を任されたのが、このテモテへの手紙の背景であります。 そこに教師だと言っている者たちが言い争いをして論争をしていると、まさにヤコブ書に書いてあることと同じ背景のことが書いてあってですね、でそこでテモテに対して、気をつけなさいと、そういうものを気をつけなさいということでこういうふうに言ってますね。第一テモテの6章の3節から6節ですけれども、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験とにかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。とても単純ですね。イエス様の命じておられること、その単純な命令に言っても、それにいや違うって言ってですね、同意しなかったら高慢で悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしていると。でそこから妬み争いそしり悪意の疑いが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を、経験ってあの体験のことじゃなくて、あの神のように生きるという意味の経験ですね、経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。自分の何か得られると思って教会に来ている、何かご利益のように来ている、そして自分が満たされないと、激しく攻撃していく、批判をしていくですね。だから利得の手段と考える人たちの間には絶え間のない紛争があって、しかし次です、最後です、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。今主の恵みによって満ち足れているということが、あとも説明しますけどね、神の恵みというものがこの争いをなくす最初の解決方法なわけなんですね。そして4章の2節の後半、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。私たちが不満を持っているときに、根本的にその不満を解決してくださるのがもちろん神でありますから、祈る必要があるわけですね。願う、でヤコブは願わないからだと言っています。でも願えば神は知恵を与えてくださるということを一章の5節で私たちはすでに学びました。で今私たちは呼ぶ記を学んでますが、本当にこのヤコブの手紙と呼ぶ記というのはその流れが調和してるんですね。最終的に呼ぶが満足するのは神の言葉を聞く、神が現れて神ご自身が直接語られることによってその魂に癒しが与えられるわけなんです。そしてその直接の語りかけを受ける時というのは、ヨブと同じように自分が欲しいと願っていたこと以上に自分の願いを叶える、もう意表をつく、自分の思いをはるかに超える神様の答えがあるわけなんです。でこのようにして祈りというのは必要なんですけども、祈るってへりくだる恋であります。神の前に出ていかなければいけないわけなんです。神の臨在を意識しないで祈れないじゃないですか。いると思うから祈れるわけです。つまり自分の至らなさを知って神の恵みを受けていく過程であります。けれども祈るというのは、けれどもじゃなくて、ですから祈るというのは肉の戦いです。私たちのうちにある肉との関わり、で肉は祈ることを嫌がるわけです。祈らないで自分のしたいことをしていこうと貫こうとしてしまうわけなんです。どうでしょうね、なんか自分のやりたいことだったら祈らないじゃないですか。もう私はね、あのコンピューターが調子悪くなるともう祈らないで、もうどうやって治るのかな、うわーとかってですね、イラついてきてですね、祈ればいいのにってよく思います。でその祈りというのがこの世との戦いでもあり、後で出てきますが、その世の 友になっているというふうに出てきます。この世との戦いでもあり、また悪魔との戦いでもあります。霊の戦いでもあります。悪魔に立ち向かいなさいというのも書いてありますが、まあ、ここでは肉の戦いで、願わないことによる罪って何なのか、まあ、具体的にですね、ダビデの姦淫の罪と殺人の罪をですね思い出すと、興味深いんですが、まあ、その時にナタンを通して神がこう言われました。第二サムエル記の12章の8節で、さらにあなたにあなたの主人の家を与え、このあなたの主人というのはサウルのことですね、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。もしダビデが願ったのであったら、もっと奥さんが与えられたっていう可能性が大なんですね。でこれを聞くとですね、ちょっと待ってよ、自分の性欲のためにじゃあ妾でもこの奥さんでももらうのっていう話だけど、まあ、これはね、文化的な状況がありますから、もともと神は男一人と女一人を結婚するように定めてますから、でもその文化的なその許容があってですね、その理想ではないんだけれども、例えばアブラハムには複数の妻がいたし、あと族長時代ですね、ヤコブもそうだったし、ヤコブもそうだったしですね。ですからここで言わんとしているのは、神様が言われようとしているのは、まあ、ちょっとその文化的な違い、歴史的な違いは、はい、ちょっと横に置いといて、大事なのは祈り求めれば結婚という神が定められている枠組みの中で、また性欲という神からの賜物を用いることができるはずだったのにということなんですよ。悪魔は私たちに、神はあなたに楽しめないように意地悪してるんだって言い含むんですね。で神への信頼を捨てて自分自身で性欲を満たすように仕向けていく、これが、まあ、むさぼりの罪であって、むさぼりの罪の根本はどこから始まるかって言ったら、神への不信であります。神は私を満たすことはできない、神じゃなくて自分で満たすんだと、これがむさぼりの罪です。でも次に興味深いのは、願っても与えられないことがあるって書いてます。願っても与えられない、なぜか、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからだと。祈りによって自分の肉と戦っていくことをせず、ただ祈り願ったということを保険にして自分の欲を満たそうとしていくっていうのかな。だから主の御心を求める祈りではなくて、自分のしたいことを神に要求する祈りをし、そして神がその要求に従ってくれないと神に対して怒るような、まあ、そういう祈りですね。で、神に対するそういう不満足な態度というのは、そのまま教会の人々にも不満へと発展していくわけです。だから祈ったのよ私はと、こういうふうにね言ったとしても、本当に良い動機っていうか、へりくだって神の前に出たのかどうかといったら、かなり怪しいわけなんですよね。で、その争いという問題を、今兄弟の争いという問題を取り扱っているんですが、その神を愛していく、その神と自分との関係、心を探って神に清めていただくという関係と、兄弟を愛していく、兄弟、そうですね、兄弟を愛していくっていうのは、その切って切り離せない関係なわけですよ。だからその祈っても与えられないという悪い動機で祈っているという祈りの生活における問題が、そのまま兄弟にも不満として出てくるわけなんですよね。いや、私はちゃんとしたクリスチャンです、彼らは悪いんですと。いや、その態度そのものがね、もう後で出てきますけど、兄弟の悪行を言って律法を裁くという神との問題なわけなんですよ。ですからいつも2つをワンセットで、神を愛しなさい、そして自分自身のように隣人を愛しなさいなわけなんですね。で、次にヤコブはこの兄弟間の争いをかなり憤りを感じて、強い叱責をこれから始めていきます。節操のない人たち、まあ、綺麗な訳ですけれども、この姦淫者って言ってるようなもんですよ、うん、 アダルタラーって、ね、英語で書いてあるんですけども、いわゆる勧誘しているものと書いてます。世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。先ほど話したように、争いがあるのは私たちの心にある欲望があったということを話しましたが、今は世の問題がある。つまり世の価値観を携えながらクリスチャン生活をしていくという問題があるよということであります。秩序の乱れがあるのは、キリスト者的なクリスチャン的な装いをしながら世の中のものを取り組んでいくわけなんです。で、世においては常識とされていること、当たり前だとされていることであっても、キリスト者の間ではあってはならないことなわけなんです。で、どんなにもっともに見えても、世というのはその神が悪魔でありますから、神の国に対抗するもの、神の国に反抗するものなわけなんです。で、呼びかけのこの抵抗のない人たちなんですけども、本当に珍しいですね。このヤコブの手紙ではずっと愛する兄弟たちと、兄弟たちとずっと言ってるんですけれども、この問題を取り扱うにあたって、その言葉を使っていかない、これ旧約聖書によく見る内容なんですね。イスラエルの民をソドムの子らとかですね、エジプトのとかってこういうわけですよ。本当にもう神から離れて滅ぼされてしまう、そういう者たちに対して語りかける言葉と同じ言葉を使っていくわけなんですね。で、なんで勧誘をしているものっていうふうに言ってるかと言いますとですね、そのイスラエルの民は妻だと例えられている。あなた方は私の妻であると主ご自身が言われる。夫婦関係なんですね。夫婦関係ということは、つまり一対一の愛の親密な関係であります。で、契約に基づいています。で、そこでイスラエルが偶像礼拝を行っていくようになった時に、勧誘をしている女として描いているわけなんです。まあ、預言書にたくさん書いてありますね。エレミア書にもすごいたくさん書いてありますし、エゼキエルもものすごくたくさん書いてありますし、すごくもうちょっとグラフィックなぐらいに、その一人の赤ちゃんから綺麗な女性になってですね、で、夫である神が着飾ってくださってですね、本当に優雅な服であるとか宝石とか身につけてる、これはソロモン国のことを表しているわけですけれども、そこからですね、この各国の周りの国々にどんどんどんどん自分のものか売春というのは自分の旬を売るわけですからね、本当はお金儲けるんですけど、今度は自分の お金を払ってですね、ちょっと私と貫通してくださいって言ってですね、どんどんどんどんその綺麗なものを払っていくという、かなりグラフィックなんですね、この幻をエゼキエルを通して神様はお見せになってるわけですね。で、このようにして世を愛していく者が勧誘をしているというふうに神様がおっしゃってるわけです。でね、いや、神の敵になるとここに書いてあるけれども、そういうふうに普通キリスト者はクリスチャンであれば考えないじゃないですか。私は神様を愛しているからこの教会に来てるんですよと、私は神様を愛しているからクリスチャンだって呼んでるんですよ自分をと、で、意識がないんですよね。でも、このように自分で考えてしまうことってないでしょうか。自分は神様を神様に加えて、まあ、世のやり方も自分に取り入れていこうやですね。で、まあ、世を愛する、世に愛着を抱いているっていう言い換えてもいいですが、世に愛着を抱きながら、そのやり方を踏襲しながら神様を愛することができると言ったら、ヤコブは絶対にできないよと。世を愛するということはイコールそのまま神に適することなんだよということを話している。世か神かのどちらかでしかないよと。で、これはヤコブのみならず使徒のヨハネも言ってますね。第一ヨハネの2章の15節で、世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているのなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。切れてますね。 で次にこの世の愛着、愛、世の友と書いてありますですね。でアブラハムがかつて神の友と呼ばれましたが、それはアブラハムが神様と多くを語らい合ってですね、多くのものを神と分かち合ったからこそ神の友と呼ばれたわけなんです。で世の友というのは世と分かち合って交わりをしていくということですね。でこのね、世を友ということで、この世の友ということでね、テレビを見るなとか趣味を持つなということではないんですよ。それよりももっと微妙な形で、まあ、なんて言ったらいいかな、こう知らず知らずのうちに徐々に、しかもクリスチャン活動と言われているものの中で、いつの間にか世との混じり合い、世の楽しみとの混じり合いが起こって、まあ、友になるのもこの徐々に信頼関係が増すじゃないですか。それと同じように世の友になるのも少しずつそうなっていくわけなんですよね。本当に少しずつです。例えば男性信者が、まあ、このね、ちょっと例えですよ、女性に伝道するとします。全然悪いことじゃないですね。イエス様がサマリアの女に、ね、伝道しましたよね。しかし伝道と称しながら、実はそれを女性を恋愛の目で見ているとしたらどうでしょうか。また違う例えを言います。福音宣教の働きをしていきます。でその宣教の場所がとても居心地の良いところだと、今後の生活そこでできたらと楽しいと思って私は召されています。で結構ね、ハワイでね、召されてるっていう人いるって、なんかあのアメリカの説教聞くとねでも違う、そこに行って宣教の働きをしたいです、そのように言ったらどうでしょうか。ああ素晴らしいですね、じゃあみんなで祈りましょう。でもなんか聞いてるとなんかおかしいな、おかしいなって。でこれね、罪なんですよ。あの宣教師になった人たちはよくわかるんです。現場にあるんですよ、余生を暮らそうとしてですね、結構生活が楽だから。でそして教会に行ったらこれだけのことをしました、写真バチバチ撮ったのをですね、これ見せてですね、そしてたくさん支援金もらって支援金で暮らしていくんですよ。必ず出てくるんです、これ現実にあるんですね。で今度は交わりと称して、キリスト、交わりというのはキリストを分かち合っていくものなんです、教会というのは。でもサークル活動のように仲良しになるために教会の交わりを期待したらどうでしょうか、ね、でこう言われるかもしれません。楽しむのがどうしていけないんですかって、神様のこともやってるのに。でこれがまさにヤコブが叱っている世の友になってるよってことなんです。世を愛しながらかつ神を愛することはできないんです。イエス様は神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられると言いました。で、ね、これね、一切楽しみを持ってはいけないということじゃないんですよ。例えばそうではなくて、神の国と混ぜ物をしてはいけないということなんです。例えば神様がですね、その伝道して信仰を持った相手と結婚に導いてくださるということはあるかもしれません。例えば宣教地でたまたま素晴らしい環境に恵まれて、そのご飯が美味しかったということがあるかもしれませんし、私はあります。まあ他の人にとってはちょっとこれ苦手だっていう食べ物かもしれませんが、私はもう美味しい美味しいって食べますけれども、確かに楽しいです、確かに素晴らしいです。しかし順番は神の国とその義を第一に求める、つまり神から言われているからという純粋な理由だけでクリスチャンをしているかどうかなんです。で5節です。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。でここちょっと下に新改訳のね、別訳がいいんですね。この下の欄をご覧ください。こう書いてます。神が私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに 私たちを慕い求めておられる。御霊が私たちを妬むほどに慕っておられるということなんですよ。神の愛の性質が現れています。妬む愛なんです。私は妬むものであると神は言われました。妬みって悪いものじゃないですか。違いますよ。例えば私の奥さんが他の男に凌辱されてですね、ああいいよいいよって寛容になることできるでしょうか。もうボコボコに殴りますよ。クリスチャンとしてやっていいんですか。いや、守るためには必要ね、本当に殴る必要あるかもしれません。あるいは殺すことも必要かもしれません。自衛でね。これが妬む愛でしょ。本当に一対一で持っている情熱を持った愛が聖書が定義している神との愛なんですよ。ですから私たちが誤った方向に走っていくときに、ああ大丈夫大丈夫、このような偽りの優しさはない、神は熱情を持ってそのことを悲しみて憤りを持って私たちに対されるわけです。ですから神の愛というのは、神も愛し世も愛すという軽々しいものではなくて、一途に神のみを愛していくわけですね。で、ゼカリア書8章の2節に、神がエルサレムに対して示された愛を説明していますが、こう言ってます。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。とても辛いところを通るかもしれません。でもどうでしょうか、お子さんを持っていらっしゃる方は。とても辛いところを通っている時にも、大丈夫だよって話しかけてはいけない時ってありますよね。その辛いところを通って初めて自分が我に返って、そして行いや思いを改めるということが必要な時があります。妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。そしてそれは彼らのことを嫌っているからではなく、神はむしろ愛しているからこそそれを行い、そしてそのイスラエルの民、あるいはエルサレムに住む者たちを、この、恥ずかしめる、つまりこの攻撃したりですね、そこにあるものを奪い取っていったりするものに対して、違法の国々に対して激しい裁きを神が行われるわけなんですね。この愛をもって神は私たちに接してくださっています。ですから私たちが本気の神の愛に対して同じように本気に取り組んでいく必要がある。弟子たちに対してイエス様が、地の塩であるよお前たちはと言われました。あなた方は世の光であって地の塩だよと。で、塩気のない塩は捨てられると言ったんですね。中途半端な愛、神だけでなく世から、世も愛そうとするとですね、神からだけなく世からも相手にされなくなります。いや、世にね、こう譲ってるんだから、世の人もちょっと僕のこと見てくれよと。世からも見捨てられるんです。よっぽどですね、中途半端にしないで完全に世の中になった方が楽なんですよ。その方が安心して楽しく暮らすことができます。中途半端だと、教会に来れば満たされないで、また自分の罪が示されるだけでなんか辛くなるだけですよね。で、この世の中でじゃ楽しもうとするとですね、そこでもですね、やっぱ罪意識が出てきて完全に楽しめないわけなんですよ。で、ある人がこう言いました。中途半端なクリスチャンはですね、銃撃戦でですね、その真ん中に立ってるようなものだと。またはこういう例えもありますけれども、どっちのですね、あの兵士の服もですね、これなんかこう着てる状態だとかなんかって。一番危ないのは真ん中にいるわけですよ。銃撃戦の真ん中にいることです。どっち側かにいなきゃいけないわけでしょ。もちろん神の側にいなきゃいけないわけですけども。で、私たちが自分たちのクリスチャンとしての働きをしている中で、神に奉仕している中でですね、大事なのは量じゃなくて質であります。キリストを愛する深い愛がまっすぐにあるところに、聖霊がその人を通して働かれて、大きなことを神が成し遂げてくださるわけなんですよ。 大事なのはいつも心の動機、主なる神を第一としているかどうかが必要になってきます。で、6節ですが、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになると。先ほど話しました。これが争いの元になっている肉の欲、また世への愛に対する解決方法です。神の恵みに戻ることです。キリストの十字架に示されている神様の愛、自分が罪人で、自分の罪のためにキリストが死んでくださったという愛に戻って自分を神に明け渡す、服従させていく。そこから出てくる、あふれ出るその感謝ですね。そこにはもはやむさぼりがなくなります。そして世を愛してしまった者が世から離れることができる神の癒しの源があります。で、大事なのがここで、さらに豊かな恵みって言ってるんですね。さらに豊か、単に恵みではなくて、さらに豊かに与えられるんだよ。つまり、一回限りの恵みではない。イエス様信じました、神の恵みによって救われました、でだけではなくて、同じようにして神のキリストの十字架の前にある恵みをさらに受けていく、恵みの上にさらに恵みを受ける。使徒ヨハネが福音書で言いました。一章の16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。恵みが無尽蔵に溢れ流れていくわけなんですね。ヤコブ書ってクリスチャンが信仰を持った後に成熟に向かうにはどうすればいいのか、成長すればいいのか、とするにはどうすればいいのか、知恵の書って言っていいと思います。知恵の書。イエス・キリストの土台の上に、つまりイエス様が、イエス様を信じた土台の上に自分の行いを築き上げようとしていくのはもちろん恵みではないわけですね。神の恵みじゃないんですよ。これをヤコブは高ぶりと呼んでいます。高慢です。高慢というのは、高ぶりというのは、神ではないものによって自分を築き上げようとしていく欲望であります。これは神は退けられると。で、へりくだりは、自分は全くなきもの、どうしようもないものだという姿勢で、そこにキリストの十字架によって恵みをたくさん受けることができると。パリサイ人が祈った、神殿の中に祈った祈りと、そして主税人が神殿にも入らずに祈った祈りの、あの対比であります。パリサイ人は、私は一日にこれだけ断食をして、これだけのやって、あの主税人 のようではないことをあなたに感謝しますと、こう言ってですね。でもその主税人はですね、天にも向けず、顔を向けずですね、胸を叩いてですね、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいって言ったんです。で、どっちが正しいと認められましたかと、義と認められたか、主税人の方だよって神様、イエス様言われたんですよ。ですから、へりくだり、神様への服従、徹底的に、圧倒的に従っていくときに、恵みを持って神が望んでくださって、惜しまずに施してくださる神の前では、自分の力と知恵を投げ捨てることができます。そして神に満たされていくわけなんです。そして7節から10節までに、ヤコブは強い勧めを短い言葉で次々と語っていきます。一言で言ったら、悔い改めなさいということですね。へりくだって神から恵みを受けるために悔い改めよということでありますが、7節ですから、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。はい、私たちに争いを引き起こす要因、肉ですね。私たちのうちに欲望がある。2つ目が、世の友になるですね。世を引き込んでしまう。3つ目が、悪魔です。悪魔、霊の戦いです。何とかして悪魔は神の平安と平和と秩序を 乱そうと躍起になっています。で、先ほど最初の方で読んだ3章の15節にですね、そのような知恵は上から来たものではなく地に属し、肉に属し、次なんですか、悪霊に属していると。で、16節に妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですと。で、その逆が平和だということが18節に、3章の18節に書いてあったわけなんですね。悪魔が高ぶりの張本人でした。覚えてますか？神の御座のそばで神を礼拝するべく導いた天使長が悪魔でありました。今は悪魔って言われてるけども、その時は悪魔じゃなかったわけですね。でも、イザヤ書の14章でしょうか、神のようになる糸高きところに行くと言って高ぶった明けの明朝、あるいはルシファーと書いてありますけども、 ラテン語ですね、ルシファーはね、明けの明朝が堕落しておるべき位置から落とされていったわけですね。で、これがだ、高ぶりというのは悪魔がまず最初に行ったものであります。で、そこで例えば新しく信者になったものが教会の監督になってはいけない、指導的にな立場に立ってはいけないということをパウロが手元に言ったんですが、その時にですね、こう言ってますね、指導として第一手元の3章の6節で、また信者になったばかりの人であってはなりますいけません、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですと。やはり高慢になって悪魔と同じ裁き、やっぱ高慢っていうのが書いてあるわけです。で、私たちは福音書において霊の戦いの始まりを見ます。イエス様がバプテスマを受けられた直後に荒野に行き、御霊によって導かれた荒野に行って、40日の断食の後にイエス様に罪を悪魔が犯させようと誘惑したわけですね。で、イエス様は徹底的に神に従われました。で、悪魔に立ち向かいました。抵抗しました。覚えてますか？腹減ってるわけですよ。お腹空いてるわけですね。石ころがあって、それをあなたが神の子だったらパンに変えることできるよねって。でもイエス様は、人はパンだけではなくて神の口から出る言葉によって生きると反論されました。で、次に神殿の頂に連れて行ったわけです。で、そこから落ちたら天使が聖書に守るって書いてるじゃないかって言ったんですね。で、書いてあるんです、詩篇の94分ちょっと忘れましたけど、詩篇に書いてあるんですね。で、イエス様が死を試してはならないとも書いてあると、反論して抵抗したわけです。で、今度は国の高いところに、高い山に連れて、国の栄華を、全世界の栄華を見せてですね、私を拝むならこれら全てを差し上げると、こう言ったんです。でもイエス様は、主なる神だけを拝めとあると言って抵抗されて悪魔が出て行ったわけなんですね。で、悪魔のそそのかしているのは、結果を出すためだったら自分でやればいいじゃんっていう、こういうことなんですよ。お腹空いてる？あなたにその力あるんでしょ？じゃあパンに変えたっていいじゃん。どうですか？主の恵みを待ち望むんじゃなくて、自分の力や知恵でことを運ばしていく、自分の方法で神の事柄を成し遂げていくということですよ。これが世の価値観なんですが、また私たちの肉を刺激させながら、刺激させていく方法なわけですね。悪魔は自分たちでやらせようとしていくわけです。だから、それに初めに必要な行為というのが神に従うわけなんですよ。神に従う、服従するんです。で、これが私たちが今呼ぶ気で学んでいる中ですね、いるんですね。サタンからの攻撃で彼の魂には熾烈な戦いがあって、でもこのあまりにも不条理な出来事の中で、自分中心ではなくて神中心になるべく、彼は導かれていったわけですね。そして彼自身がへり下って、悔い改めたところでサタンが手を引きました。イエス様も十字架の苦しみを味わうことになった時に、なる前にゲッセマネの園で父なる神に自分を従わせていくという熾烈な戦いがあって、そして魂を 神に委ねたときに、その後にどんなことがあっても悪魔に触れられず十字架の道を進まれた。ですから神に従う、委ねていく、明け渡していくということがまず霊の戦いの一歩です。で、次に悪魔に抵抗しなさい、立ち向かいなさいと。ちょっとパウロがですね、ローマの兵士に例えてですね、霊の戦いを戦いなさいということを言っている箇所を開きたいと思いますが、エペソの6章の13節から17節までをお読みします。ですから邪悪な日に際して、次ですね、対抗できるように、ここです、対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。前線を守るって兵士の大きな役割の一つです。ちょうどダビデの勇士もですね、ペリシテ人と戦った時に、皆が逃げていく時に自分だけがその畑にとどまってですね、戦ったっていうですね、記録があります。そして戦ってですね、剣を持ってですね、何人ともですね、この戦ったから何百人も殺してったからですね、最後にもう剣から手が離れなくなったと、もうその固まっちゃったんですよね。もうその例の戦いの模範なんですけれども、対抗すると。で、具体的に武具を身につけるんですが、腰には真理の帯を締めなさい、胸には正義の胸当てをつけなさい、信仰による義の 胸当てです。足には平和の福音の備えを履きなさい。福音が平和なんですね。神の平和をもたらすんです。平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。この自分の全身が隠れるほどの大盾であります。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。悪いものというのはこの悪霊もですね。その火矢を打ち消すことができる。次に救いの兜をかぶりなさい。この自分の思いを守る、頭を守る救いの確信ですね。で、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。この言葉、神の言葉が剣、これが攻撃用ですね。あとは防御ですけども、他この御言葉は攻撃するわけです。御言葉を使って伝道していく、御言葉を使って祈っていく、御言葉によって霊の戦いを勝っていくわけです。で、このようにして立ち向かうわけですね、敵に。で、悪霊どもは何とかして人間の肉の力に私たちを引き寄せようとする、おびき寄せ作戦を取ります。なぜならば神の前では彼らは無力だからです。だから霊の戦いの始まりっていうのは、これが霊の戦いだって気づくことなんですね。で、この気づくまでがね、大きな戦いなんですよ。それまで自分で何とかしようとしていろいろやってって混乱の中に陥っていくわけなんです。まあ、ちょうど病気の治療って本人が病気であることに気づくことっていうのよく言われるじゃないですか。なんか今定期検診でなんか行かなきゃいけない、なんか引きこもかったり思い出したんですけども気づくことですよね。それと同じように、まずは霊の戦いがあるんだという現実、この霊の現実を知る必要がある。そして次に背を向けず立ち向かうということです。でですね、悪魔は、悪霊どもは何とかしてですね、私たちがですね、本気で立ち向かっていくときにですね、猛烈にやってきます。お前は過去にこういう悪いことをして、また同じ欲望があるじゃないか。お前何にも変わってないんだ。やっちまいよとかですね、もうお前ダメなんだよ、教会来たってダメなんだよとかですね、他のクリスチャンにも見せられないじゃない、自分のこの姿とかですね。で、今までクリスチャンになる前にも思っている以上のなんかわけわからない邪悪な思いがですね、うわーっとこうやってきたりするわけですよ。私クリスチャンじゃないんじゃない、もっと悪くなってるよ。悪霊なんですね、悪霊なんですよ。でもその時に背を向けないでください。逃亡しないでください。まず何ですか、真理の帯を締めますよね。神の真理の言葉を携えて、そして胸当てです、感情部分が私たちにやられる、この腹のところも守りますからね。腹の感情、また胸の感情でもいいですけども、感情を使って悪魔は何とかしてやってくるわけですよ。もちろん頭の救いの確信、思いの部分で私は救われてないんじゃないかっていうのを思わせる、 また信仰ですよね。信仰の大盾、信じていくことの大切さ、これが間違いません。感情が信仰だと思っちゃうんですね、私たちね。感情というのはこう揺り動いて当たり前なんです。いや、揺り動くようにこう上下に動くように神は作っておられるんです、ね、救いというのは不変なんです。永遠の救いで、永遠の命、永遠の命って書いてある。永遠の救いなんですよ。しょっちゅう変わっちゃたまたまじゃないんですいやだから御言葉の確信なんです。御言葉を信じてるかどうかなんです。イエス・キリストは昔も今もこれからも変わらないってヘブルの13章に書いてあります。キリストを信じるんです。自分がダメだって言ってもイエス様は変わらないんですよ。自分は調子いいな、クリスチャンとしてルンルンってやってる時もイエス様は変わらないんですですね。救いの確信であります。信仰の大盾であります。で、御言葉を使っていくっていうことですね。たくさん使ってください。自分の論理に頼らないでください。説得に頼らないでください。まあ、いろいろありますけれども、立ち向かっていくときに約束は何ですか？悪魔は逃げるんですよ。逃げるんです。これが約束です。8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい、ふた心の人たち清くしなさい。2つ目の勧めがこの前半部分です。神に近づきなさい、そうすれば神が近づいてくださる。素晴らしい恵みを私たちは持っています。ちょうど神殿にですね、イスラエル人が中に入っていくあの恵みと同じように、私たちはキリストの血の注ぎと御霊によって神の御座に近づくことが許されています。ヘブル書の10章の22節に、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎかけを受けて、イエス様のキリストの血ですね、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。けれども、先ほど話したように神に不信を抱き、心を固くなにし、罪の惑わしを受け、神から離れると世の友になってしまいます。離れていることが特徴です、神から。でも今近づきなさいと、悔い改めて近づきなさいと。そうすれば神の臨在、キリストの血と御霊の清め、それに裏打ちされた豊かな神の恵みとその臨在がおられることが分かるわけなんですね。まあ、このようにして皆さんが聖書の学びに来ていること自体が神に近づく、また礼拝に来ること自体が神に近づくわけです。だって自分変えないでね、礼拝来れないですよ。自分のやり方間違ってるっていうふうに言われる、あの聖霊から言われ、ね、おっしゃられることをね、あの必ず聖霊が働かれたらされますから、自分が変わっていくっていうことを喜びとしていない限り来ることはできません。神に近づきなさい、そうすれば神が近づいてくださる。素晴らしい恵みです。そして次に、罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさいと、これ、まあ、一組で説明したいですが、手を洗い清めるというのはユダヤ人がいつも儀式として行っています。これは衛生上の理由じゃないんですよね。イスラエルのホテルに行くと必ずあるんですよ、これ蛇口、これなんかいいなと思ってね、手を洗えるって、そうじゃなくて清めるって儀式的なんですよ。それは外側の行いを清めなさい、自分のしていることを改めなさいということです。で、次に心を清めなさいというのは、もちろんこれ心の態度ですよね。悔い改めというのはこのような決断であります。もう明確に私はこうしますという決意であります。罪を捨てますという強い意志であります。で、ここで呼びかけがすごいです。罪あるものって言ってるんですよ、兄弟たちに対して。妥協がないんですね、今ね、ヤコブは。信者であっても固くなに悔い改めないのであれば、罪を犯している神だし罪人なんだよと。で、次に双心ですね、双心。先ほど話した神を愛して、また世を愛しているという心であります。で、これを、ある仲介書には、この双心というのがヤコブの手紙の全体に貫かれている主題であろうと、問題を取り上げているだろうと書いてありました。つまり聞いているだけで行わないですね。 教会で熱心なようでいて差別をしている。口だけで言って、口は言ってるんだけど行いが見えない、ね、言葉によって神を賛美しながら人のことを悪口を言って呪っていると。これ双心の問題です。でダビデが詩編でこう祈りました。86編の11節、私の心を一つにしてください、皆を恐れるようにですね。で9節ご覧ください。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。まあ、苦しみなさいっていうのは罪のことで悩めとこう言ってるわけですね。でユダヤ人はチクチクする荒布をですね身にまとって自分を痛めながら、痛めつけながらこう悔い改めるわけですけれども、でも、まあ、私たちね、まあ、おかしいじゃないかと思うかもしれません。いつも笑って喜んでいるわけじゃないんですかクリスチャンはって。でも罪をないがしろにしたまま喜ぶことも笑うこともできない。ここで言ってる喜びを変えなさいって言ってる喜びは予的な喜びです。笑いも予的な笑いのことです。聖霊による笑いではない、喜びではないんですね。イエス様の説教でこうありました。ルカの6章の25節、今笑っているあなた方は哀れなものです、やがて悲しみ泣くようになるからです。罪に対しては悲しみであります。で悔い改めには必ず持続的な喜びが待ってます。世の喜びというのは過ぎ去りますが、悔い改めの後の喜びは持続的です。第二コリントの7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。素晴らしいですね。悔いのない救いに至る悔い改めです。10節いきます。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。これが最後ですね。悔い改めるその手順というか進めを見てきましたが、結局は主の御前でへり下ることなんだよと、神に従うことなんだよと、神に近づくこと、心を清め手を洗うこと、そして罪のために悩み悲しみ泣き憂うこと。なかなか私たち男はメンツがあってへり下ることができないし、しかし弱くされた男こそ最も男らしいというのが聖書の定義です。まあ、女性の場合はどうでしょうか。自己憐憫のために泣くことは多いかもしれません。しかし先ほど引用したように、悔い改めをもたらす悲しみというのは悔いのない喜び、救いの喜びをもたらすものであります。最後は主が高くしてくださる、恵みを注いでくださる、神のことをしての地位を高めてくださる、神のことをしての地位に戻してくださる。だから神の権威のもとに服従できるか、あるいは自分というものを残してクリスチャン生活をするかの、この2つに分かれるわけですね。でペテロも第一の手紙で同じことを話しました。5章の5節と6節で、若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためなのです。で、あと2節です。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟、悪行か、悪行ね、悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのです。あなた方がもし律法を裁くなら、律法を守るものでなく裁くものです。ヤコブはキリスト者の根本にあったその問題を取り上げたので、先ほどの厳しい言葉はなくなりました。抵抗のない人たちとか罪のある人とか双心の人たちと呼ばないで、今兄弟たちと戻していますね。交わりが回復されたわけですね。で、この争いの中で当然ながら兄弟にもちろん悪口を言っていくわけですが、世においてはどうですか。ガス抜きですよね。ガス抜きで悪口言わないとじゃないですか。でもキリスト者の交わりの中ではこれほど傷つけるものはありません。で、今説明していきますけど、キリストの体に見事に亀裂を走らせる、まさに世を愛することの典型例であります。で、悪口を言う恐ろしさというのは何かというと、兄弟を裁いているんですよね。いや、ただ裁らししてるだけだよ。いや、悪口を言うことによって自分が正しいって言ってるんです。で、兄弟が間違ってるって判断してるんです。 つまり自分を正義の位置、裁判官の位置につけてるわけですよ。ヤコブがさらに立法の悪口言ってるよと、悪行言ってるよと、立法を裁いてるよと。でヤコブが言ってる立法っていうのはイエス様の立法のことです。愛の立法のことです。神を愛して自分自身に隣人を愛する、特に隣人を愛するという立法であります。これに対してイチャモンつけてるよと。で、いやそんな言ったってねって言って、立法が間違ってると裁いていくんですね。これとんでもない話だっていうことを今ここで言ってるわけですよ。神の立法をさえもですね、自分の舌につけるのかということを言ってるわけなんです。で、次に12節、立法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。なんかこの前のメッセージで出ましたよね。なんだっけ、神の摂理を暗くする者は一体 何者か、一体何者かですよね。権威の問題ですね。兄弟の悪口を言う、裁くということは自分自身を主ご自身の位置につけているに他ならないわけなんです。なぜならば主が裁かれる、しもべを立たせるのも倒れさせるのも主人だからなんです。主人の心次第だと。で、主は主がなされることであって、自分が兄弟を裁けば主の位置に自分を置いているわけなんですね。クリスチャン生活、へりくだり、神に徹底的に服従し、隣人を愛し、平和を求め、その基本には神の恵みがあるんだよと、十字架につけられたキリストがあるんだよと、それをいっぱいに受ければ私たちはキリストバカになります。キリストによって愚か者になっていく、キリストが全部になっていく。そこには良循環が起こって、教会では神の御力が、愛の御霊の御力が働いて、さっき言ったように量じゃないんですよね、質で、人々がキリストにと導かれていくようになるわけですよね。厳しい言葉ですけどもね、本当に愛の言葉ですね。ヤコブは素晴らしい牧者ですね、牧師であります。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこの、このキリスト者の霊的な成長のエッセンスを、あなたが教えてくださってありがとうございます。どうか主よ、今ここにいる私たちに、この与えてくださった御言葉が、たくさんあったんですけども、どうかこれ咀嚼して、本当に私たちが御霊によって思い起こすことができて、そして具体的な、この、クリスチャン生活の中で、生かしていくことができるように、どうかますます私たちに成長を与えてくださって、そしてイエス様が約束された30倍60倍100倍の実を実らせ結ばせてくださいますように、どうか私たちを聖霊で満たしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。